ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
はい、さゆりさん、今回も組長をお呼びしてですね、
はい、あっという間の3回目でございます。
そうなんですよね、盛り上がってますよね毎回 ね。
今回はちょっとね、子育てとかね、聞きたい、この忙しい中にどうやって子供を育ててるのか、いろいろと不思議なね、疑問聞きたいこと満載だと思いますので、ぜひその辺をつっついてみたいと思います、はい、またじゃあ組長どうぞいらしてください。
はい、こんにちは。今回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、じゃあ今回はですね、その忙しい中、子育てってどうやってるんですかってちょっと伺いたいと思うんですけど、
基本的に簡潔に、はい、一言で申し上げるとですね、子供に育てられてます。
素晴らしい。
本当に子供が私を育ててる。本当にそう思いますね。
なんだろう、
大人にさせてもらってると言いますか。そう、この破天荒な母親をなんか常識の枠に入れてくださるみたいな。
どんなところでそれを感じますか。
いや、もう日常の節々なんですよ。で、うち本当にそのもう多分そろそろバレてるかなと思うんですけど、破天荒すぎて私が。そう。
確かに。
で、うちの子がですね、すごい真面目な素直な少年に育ちまして、はい。今、中学2年生なんですよ。で、男の子一人っ子なんですけど、なんですよね。なんかよくついてきてくれんなみたいな、反抗期とかがまだ来なくって、そうなんですよ。私と普通に私の友達だから、なんか、彼から見たらもうおばさんですよね。おばさんとかと一緒に遊びに行ってくれるみたいな。そうなんですよ。どうなったらこうなるかしらみたいな。私は聞きたいぐらいなんですけど、でも結構そう、一人っ子っていうのに、当初はね、生まれたての時とか一人っ子で、もうそれで結局諦めちゃったんですけど、もう、つけ身を感じて、いろんな人に、もう、兄弟いないから、いろんなところの人に、大人も子供も関係なく、こう、行けるように、ねじ込むというか、まあ、単純に仕事に連れていくっていう感じなんですけど、いろんな現場に本当に連れてって、いろんな人に本当に合わせることしたら、やっぱちょっとそう、ちゃんとなんか自分の考えがあるような感じのタイプになりましたね、中学になって。
でも多分、いろいろと押し付けて、考えを押し付けてないんじゃないかなと。
押し付けないですね。だって自分が勉強しないですよ。だから勉強しろって言えないじゃないですか。
素晴らしい。
言えないですよね。やってね、私とかも言いながら。そうなんですよね。
でも、それだけ忙しいと、例えば日常のね、はい、食事とかってどうされてます？
日常の食事はどうにかなっちゃってます。本当にもう。そう、でも本当に、あれですよ、主人とか、あとは義理の父親とか助けてもらわなかったらもう全然無理なので、もう、とにかく今だからフェーズが仕事になっちゃってるから、本当に勝手に申し訳ないなと思いつつ、もうちょっと子供が小さい時とかはお家全然いられたんですけど、もう中学生になってるから、いけるっしょと思って、この間ね、数えたら、今年今もう8月ですよね。
うん。
8月ですよね。今年なってからもう7ヶ月経ってるってことですよね、7ヶ月間で夕食作った5回ですね。
いや最高。
すごいな。本当にもう、終わってるわって思うんですけど、そのもうめちゃめちゃね、周りが助けてくれて、友達とかが作りに行くよって言ってくれたりとか、なんかおもたせくれたとか、本当に皆さんに助けられてますよ。
そう。最高。
そうなんですよ。で、あと旦那が作るんですけど、そう、主人が作ってくれるんですけど、主人が、そう、やるさんからね、前回以降、説明があった通り、クマさんみたいな感じなので、なんだろう、山賊の料理みたいな。カレーとか作っても、鍋とかでもう、具をダッてもう関係なしに入れちゃって、ルー大丈夫、あと5ミリしか空いてないけど、ルー入りそうみたいな感じの。男の山賊の料理みたいな。
男の料理ね。
そう、料理なんですよ。鍋とか、カレーとか、そう、唐揚げ50個みたいな。いや、大学ね、アクエスだった。そうなんですよ。
あれ、
もう助けてもらいながら。はい。
ご両親とも住んでるんですか、一緒に。
あ、別です、別です。お家が別々にあって、あ、うん、そうなんですよ。主人 の、 あの実家というかが事務所の一角な、今いるとこなんですけど、うん、そう、事務所の一角になってるので、義理のお父さん、お母さんも亡くなっちゃってるので、うん、義理の父親がそう、もうね、おじいちゃん夏休み本当にお昼ご飯うちの息子に作ってくれてて夏休み真っ只中なんだから本当に死にそうなんですよね。大変ですよね、夜中お母さん給食ってこんなにありがてんだと、ね、本当に身をもって今
体感、ね、だって3食作んなきゃいけないわけだから。
そうですよ、もう夜中のお母さん本当にどうしてるんですか、ね、
すごいよね。
すごいですよ、本当。納豆ご飯とかで限界する朝なんかも無理ですよね。そうなんですよ。でもなんかそう、結構だから、放任までいかないけど、私たちの子供の頃ってもっと放任だったんですよ。よく思い出すと山の子なので、一、うん、人で沢行って沢ガニ捕まえるとか、一人で川とか全然遊び行ってて、今思ったらちょっと怖いじゃないですか。よく死ななかったな、同級生含めて私たちってすごい思うんですけど、それよりかはちょっとその過保護気味になってるんですよ、世の中が。なんで私その一人で川行ってこいはさすがにできないですけど、今の過保護よりかは少し放任主義かなと思うんですよ、時代の。
放任っていうか本当に、なんだろう、自立させ
るような、ね、そうそう、自分で考えてほしいっていうのがめちゃめちゃあって、うん、自分で考えないと選べない、選択肢ができないなるなと思って、自分も自分でずっとね、小5からもう決めてるぐらいだったんで、職業をずっと考えてるので、できれば自分のことぐらい自分で考えてほしいな、なんかあったらフォローするけどぐらいのスタンスでいますね、常に。
結構でも会話する時間とかって
めちゃめちゃ喋りますよ。会話自体はする。ご飯は作んないけど、会話はめちゃめちゃします。
最高。
ご飯は私も食べさせてもらってる、あの主人と主人のお父さんに。
この間私の笑ったというか、さすがだな、もうこれ最高と思ったのが、
はい、
大雨降ったじゃん、うちにあの中野城のところに、
はいはいはいはい、
あの組長来てた時に、
はい、
来てて時間大丈夫ですか、はい、ってちょっと気にされてて、はい、あ、なんか旦那が迎えに行ってるかもしれないと、
子供のね、迎えがね、
行った時に大雨降ったじゃないですか、
はい、
もうあの時になんかずぶん濡れて奥さんが結局やってきたんだけど、はい、ご主人がと二人で笑ってたっていう。
そう。
超笑えるとかって言って。
もう自分で、自分でなんだけど、ウケるみたいな。
そう、ウケるみたいな。
そうですね。どっちかといったらそっちですね、はい、
うん。もうこれがね、私は最高だなと思って。子供のズブロネスレガタを笑えるという。
うん、そうですよ。死にはしないですからね。ね、面白くて、もうなんでそんなズブロネなのみたいな、うん、思っちゃう。あと一回、その小学校の時にすごい面白かったエピソードがもう一個あって、うん、あの、子供の迎えに小学校行ったら、子供メガネかけてるんですけど、メガネがね、もんなひん曲がったんですよ。えと思って、そう、もう笑っちゃって、そう。でも、多分普通のお母さんだったら、何やったのみたいな感じになるじゃないですか。もう、見た瞬間ってこんななんですよ、本当に。なんか、えと思ったら、半分、片方ないんですよ、耳にかける方が。と思って、もう面白くって、ごめんけどって言って、すごい笑っちゃって、申し訳なかったんですけど。で、そう、そしたらなんかね、学校から電話かかってきて、今日メガネ壊れたのお気づきですか、あんなひん曲がったら先生気づきますよ、みたいな。そうそう、もう爆笑ですよね。そう。気づきますよ、さすがに。って言ったら、あ、実はですね、体育の時間で、うさぎ飛びをしてたら、自分で踏みました。って思った笑うみたいな。平和ですね。本当面白かったです。自分でポロって外れたメガネの上にバーンって乗っちゃったみたいな。
かわいそう。
え、こんなんなって帰ってきたから。超面白かったですね。はい、メガネ買いに行こうって。はい、
面白がるって、ほんと楽しそうだなと思
って。面白いですよね。
ね。だから子供もそんな気にしないっていうかね。うん、
ちょっと気にしてほしいですけどね。
え、でも、この間のずぶ濡れになってたのは、子供としてはどんな感想を持ってたんですかね、うん、お子さんとしては
。あ、でも普通に濡れちゃったって言ってました。
すごいおおらかに育ってるんですね、きっとね。
そうなんですよ。すごいだからおおらかですね。
秘訣ですよね。
親の
雑さって、なんかそう、おおらかな子供に育つかもって自分で育ててみて、そう思いますし、うん、あと別に子供を放置するわけでは基本的にないんで、うん、まあ放置することも多くなっちゃってるんですけど、うん、割と誘うんです。行かないとか一緒に誘ったりとか、うん。ね、すごい印象的だったのが、子供が小学校5年生の時に、その瀬戸内に、瀬戸内の島々に友達と旅行に行くってなって、女の子もう一人と、まあ、子供から見たおばさん二人の旅行についてくるみたいな感じなんですけど、で、ちょっとあれじゃないみたいな、一緒に行かないって誘ったら、そう、あの、それって歩くって子供に言われて、まあ、車で行かない瀬戸内、船とか乗るから結構歩くんじゃない、島もあるからって言ったら、 二人で行ってきなって言われたんですよ。嘘でしょと思って、そう。あ、小5になると二人で行ってきなとか言うんだと思って二人で行かせていただいたりとか。
友達とね。その間は、その間はもうお子さんとご主人が一緒に
いる。そうです、そうです、そうです。うん、でも一緒に何とかなるっしょみたいな。そう。で、メモ書きだけして、これ忘れんな、みたいな。
ちゃんと自立してるもんね、お子さんがね。
割とそうですね。ね、結構そう、自分の意見とかが割と、おとなしそうに見えるんですけど、芯はしっかりしてるので、もういいか。とりあえず見守る形でいいかなと思って、結構でも雑っすね。申し訳ないぐらい。
いや、でもね、そのぐらいは、今は特に、こう、気にするお母さんが多い。
うん、
いろんなことを。例えばその、迎えに行くも、雨が降ってるから、でも早く行かなきゃ、みたいな、
うん、
ところを濡れてるのを見て笑うっていうね。
この笑いますよ、でも。
このくらいがいいなって、ちょっと、思います
よ、ね。はい、それは育ててても楽ですよね。なんか
楽楽、
うん、あの自分の気が張らないというか、
そうそうそう、うん、なんかね、これやらなきゃ、あれやらなきゃとか、
そうなんですよね、うん、
お母さんがいっぱいいっぱいになっちゃうね。
うん、でもいっぱいいっぱいになってるお母さんも結構世の中ね、ちっちゃい子のお母さんなんか特に、うちもいとことかの子供がまだちっちゃいので、
うん、
そう、うち泊まり来るとすごいですよ、もうルーティンじゃないけど、もうこれやんなきゃ、これやんなきゃ、これやんなきゃ、これやんなきゃ、タスクが多すぎて、みたいな、そんななんかプライベートでそんなにトゥドリストあんのみたいな、びっくりしちゃって、
ちょ
っとそう消していくの一個ずつ、みたいな、そう。すごい子はすごいなって感心しちゃいますけどね。タイプがだから私とは生きるタイプが違うんだなとか単純に思いますけど、それはそれでね、すごいなと単純に思いますけど、もう疲れるだろうなと思
って。いやでも、それで育児ノイローゼになってたりとか。
ねえ、そしたらね、元も子もないじゃないですか。ね、
そうそうそうそう。いやー、ほんと、あと、あの、なんだろう、その村というか、中野城とか、その辺の、なんて、みんながこう、助け合うって。
あ、まだそうですね。
都会、ね、あ
の、そうそうそう、隣ん家が誰とか絶対わかんないとかはないので、うん、アパートとかもしかしたら何軒かあるかもしれないですけど、基本的にはもうお里がみんな知れちゃってるので、まだどっちかっていうと、そう、地域全体で、そう、あの、子供を見守るみたいな、あの、風習が残ってるんですよ。で、それもちょっと一つエピソードがあって、これ多分ね、子供にバレたら絶対怒られるんで、これ聞かせられないんですけど、ちょっと言っちゃいますね。小学校5年生の時に、うち息子なんですけど、なんかそのちょっと彼女っぽい女の子ができたんですよ、
うんう
ん、でその時にそう日曜日かな、その町の中心部ってもの年々山の中ですけどね、そうちょっとお店屋さんが何歩かあるところに朝送ってほしいみたいなこと言われて、うん、送ってったらどうもおデートしてるんですよ、
うんうんうん、
おデート、
うんうん、
そうでも周りのお店こう行くじゃないですか、おデートで回るんですけど、うん、周りの店全員知り合いなんですよ、だから、うんお店屋さんから全部 LINE が届くんですよ。今ここにいますみたいな。デート包むけん。それなんか、あ、見守ってられる。今、歩いてる女の子と。なんかすごい、お店の人から連絡が来て、めちゃめちゃ面白かったですけど。
安心ですよね。
うん、そうそう、そういった意味では、だからこう、デートは邪魔なんですけど、デートの時は申し訳ないけど、お友達と遊ぶとかでもそう、そうそう、みんながまだ見守ってくれてるね、感じがするので、そう。まあ安心っていうかね、ほっとするというか、うん、それがいいなって普通に思っちゃうんですけど、そうそうそう、デートのタグが笑いましたね。すっごい連絡来ました。
あとちょっと子育てから話違うんですけど、
はい、
あの、ご夫婦すごい仲いいじゃないですか。
仲いいんすかね、わかんない、うん。
なんか、秘訣はありますか。
秘訣ですか、なんか、お互い自由に生きることですか、ね
制約しないみたいな。
でもそうそう、なんかチームみたいな感じにどうしてもなっちゃいますよね。
うんうん、
そう。でもチーム、本当に良き、なんか一番の理解者だなって主人のことは思うので、そう、うん、誰よりも味方してくれるし、そう、こっちもそれであるべきだなと思うんですけど、一緒にいる限りはね。うん、そう。でも、主人も主人に結構今忙しくて、そう、先月とかだから本当に散らかってたんですよ、うち。うん、あの、全員のこう、あの、行く予定が。そう。で、主人は主人に忙しくて、私忙しくて、子供も中学生になってるんで、部活が忙しくって、
うん、
はい。で、もう全員が散らかりすぎて、そう、朝とかもう本当戦争みたいな、今日なんだっけ、今日何がなんだっけ、どこ行くんだっけみたいな、そんな子だったりとか、あと謎に子供の、あの、その何ですか、部活の迎えに、夫婦別々で迎えに行ってみたいとか、
そう。
あれ間違えちゃったみたいな、どっちが間違えてるかもわかんないけど、とりあえず一回どっち帰るみたいな感じだったりとか、散らかってましたね。はい。なんかそうそう、会ったことはでも何でも喋りますね、基本的に。
それだよね、やっぱり、
うん、 何もないですね。明けっぴろげというか、お互いに、
うん。はい。コミュニケーションがね、取れてるから、うん、本当一番ですよね、それがね、
うん。そうですね。そうそう。忙しいと本当に、お互い一週間ぐらいいないとかもザラなんですけど、そう。うん、なんか、うん、そう。あ、どこ行ってたみたいな、そんなことなくて。あんまり、もう忙しいんでしょうね、多分ね。うん。
でも、すれ違ってないからね、そうやってコミュニケーション取ってる。
うん、そうですね。とりあえず話は、そう、話しない日はないかなっていう感じなんで、うん、そう、どっか行ってても電話はするかな、用事があるんで、普通に。はい。なんで、結構コンスタントに会ったことの共有とか日々毎日してますかね。じゃないと忘れちゃう、忘れちゃってもらう。
大事。
え、ちなみさんはどうですか、なんか質問とか。
え、そうですね。なんだろうな。ちょうど番組の収録前に、はい、全然変わるんだけど、
はい、
さゆりさんのことをめちゃくちゃ面白いっていう風に言ってたじゃないですか。どういうところが面白いのか、ちょっと、披露していただいていいですか。
さゆりさんね、もうほんとこの間笑ったのが、聞き間違いがすごい多いんですよ。
ああ、聞き間違いね。
なんて言ったんだっけかな。なんか
いっぱいありましたよね。
いっぱいあった。一日の聞き間違いはね、15個ぐらいあるんです、朝から晩まで一緒にいると。すっごい、なんだっけな、なんかを話してたら、この間もなんか植物園みたいなとこに行ってて、なんとかだよね。多分植物の名前言ったんですけど、一人だけすごい慌てふためいてて、
うん、
どうしたんだろうと思ったら、その植物の名前が、毒ガスに聞こえたらしくて、毒ガス、毒ガス、毒ガスってずっと一人で言ってた。
そうそうそう、びっくりして、毒ガスみたいな。
そう、一人だけなんかすごい顔して、毒ガスって言ったり、誰もそんなこと言ってないよって言ってた。めっちゃ面白いんですよ。
一番最初に初めて会った時の印象っていうのは覚えてます？
でもね、もうこのまんまです。うん、
このまんま。
はい。で、私実を言うと、その、やっぱ人にたくさん会えますので、
うん、
そう、結構人に会う。で、年々性格悪くなってんなと思うんですけど、結構見ちゃうんですよ。初めて会った時とか。
うんうんうんうん、
でも、最初の日も多分何か聞き間違いしてた気がする。
あれ、そうでしたっけ？
多分なんかすごい、この人面白いなって思った記憶があるので、そう、なんか多分面白いこと言ってたんと思います、きっと。
私は超真面目に、真面目に話したと思ったん
ですそうそう。毒が、毒がつって。
そうなんだ。
そう、本当面白いですよ。
ありがとうございます。あと、私そう、また、組長の話に戻るんですけど、
はいはい、
夜何時に寝て、何時に起きてる、睡眠時間ってどれくらい取ってるんですか？
睡眠時間はなるべく寝るようにしてるんですけど、うんうん、私本当は8時間寝たいんですよ。8時間寝ると本当に無敵。うん、もう大丈夫なんですけど、さすがにね、やっぱ世の中のお母さん8時間無理っすよね。
無理、無理、うん、無理です。
本当に無理、うん。もう絶対無理じゃないですか。うん、もう絶対無理なんですけど、
うん、
今いけてやっぱ頑張れて6時間ぐらいですね。
それぐらいになりますよね。そう。
ね、2時間よりは全然寝る。でも2時間の睡眠の時は1ヶ月続けて、アドレナリンがもう爆発しちゃってね。うん、そうそうそう。いけちゃうんですけど、それを長く続けたら死ぬんで、皆さんやめてください。真似しないように、真似しないように、本当に。そう。でも本当は8時間寝たい。日本のお母さん、うん、本当に8時間寝たいなってすごく思ってます、
うん、
毎日。
うん、組長のこれからの夢みたいなものって何かあるんですか？はい、あ、これ聞いていいのかな、私。
どうぞ、
はい、いいですか？
聞きたいです。
はい。はい、いろんな夢ありますよ。いろんな夢がありまして、うん、もう私基本的には結構具体的な夢を立てるんですよ。その昔からね。うん、昔から夢と言ったら、うん、こんなことになったらいいなじゃなくて、もうこれになりたいみたいな夢が決まってて、うん、で、ここ最近で言ったら、今ちょっとやっぱり一番面白いなと思ってるのが街づくりですよね。で、私そのなんか、うん、移住とか空き家とかやってるもんで、自分でも空き家とかでね、取得して複合施設とか作ってたりとかするんですけど、なんでそんなことをしてるかって言ったら、街並みを民間の力で再生したいんですよ。で、中野城町ってやっぱり山の中なんで、やっぱシャッター、もう、これが一番もう中心街の商店街ですって言ってもシャッター街だったりとかするんですけど、そういったとこに今人をちょっとずつ当て込んでて、お店ができてきたりとか、点を増やしてるので、いずれそれを面、線にして面にしたいな、それをただ行政じゃなくて民間でやったら、絶対面白いよねって話をしてて、それになんかそう、聞かれて仲間に入れてくださいっていう移住者が最近増えてきたので、
うん、
とりあえずあと、うん、10年、15年、下手すと20年かぐらいはそんなことずっとやってんのかなって思ってます。はい。で、あと絶対に譲れない目標っていうかもう夢が一つだけあって、
うん、
私70歳、今40なんであと30年後ですね。70歳になったら、 小さなあの漁村でイカを焼いて売るババアになりたいんですよ。
すごい具体的。
本当。イカ焼きババア。イカ焼きババアになりたい。本当に。もうそれが夢で。釣りとかめちゃめちゃ海行ってるんでするんですけども、イカを焼いて売りたいんです。うん、70になったら。はい。もうそれ、それ目標。で、そう、だからみんなの夢なんですかって、イカ焼きババアです。本当どこ行っても言ってるんですよ。本当イカ焼きババアになりたいんで。そう、イカ焼きババアですって言ってて、でなんかこの間もなんだけど、知り合いがタロット占いできるって言って、うん、
はい。
そう。で、あ、久美子さんなんか夢ありますかっていうか、そういう、あ、夢あ、イカ焼きババアですって言ったら、タロットやってもらったら、あ、慣れます本当かよ私、慣れるイカ焼きババアに、慣れます出てますみたいな、本当かなって。
なんでイカなんだろうっていうね。
イカが一番美味しいんですよ。釣りでいろんなもの釣りましたけど、イカがやっぱ一番美味しくって、まあゴミも出ないじゃないですか、骨ぐらいしか。
あ、
なので私はイカ屋を焼いて売るババアになります。はい、もう宣言したのになりますね。
素敵。
なんですよ、
このなんだ目標っていうか、パンと決まるところがね、前はスタッフとってね、
はい、
ファッション関係とかね。
そうですね。だから割とね、スパって決まるんですよね。やりたいことに関しては。だから自分の人生なんで自分で考えなきゃしょうがないだろうと思ってて。うん、でも今、うん。はい。そうなんですよね。なので今、イカ焼きバーバーを目指して、あと30年後にどうなっていることやら、着実に今、新潟には近づいてるので。
あとそのうち私、イカ食べに行って。
ぜひぜひぜひぜひ。私の釣ったイカを、うん、お振る舞いします。はい。
いいですね。
普段もう本当、海の方にね、もしかしたら山から海に行くかもしれないですよね。
あ、そうですよ。そうなんですよ。最終目標だからそこ、海なので、ね、いや川にイカいないんで。そうなんですよ。山と川にイカいないか、ちょっと海の方へ。はい。今、ちょっとだんだん近づいて、はい。新潟の漁村あたりを狙っています。
あれ、新潟はなぜ新潟？
新潟はね、新潟の海に夏に行ってみてください。群馬県民と長野県民しかおりませんから。
あ、確かに。
もう、群馬県民、長野県民の海に対する憧れがすごすぎて、私たちも最初にお客さんだったんですよ。お客さんで行ってて、私はでもほら東京とか沖縄行ったじゃないですか。だから全然だったんですけど、主人とかはもうずっと生粋の群馬県民、群馬から出たことありませんっていう人間なんで、夏は新潟の海に行かなきゃいけないもんだと群馬県民すり込まれてるんですよ、もう。
そう、海といえばね。
もう新潟です。もう新潟です、みたいな、うん。そう。で、新潟行って、で、そこでやっぱりそう、みんなね、その運馬とか車文化なんで、そこで水上バイクとか買ったりとかして、そうなんですよ、この乗り回したりとかしてて、で遊びに行ってたところもそれもご縁あって、なぜか運営権がうちに回ってきたという、でプライベートビーチみたいなとこなんですけど、そう、運営やれって言われて、あ、分かりましたって言って、素直にそれも夫婦で受け止めて運営してます。
すごい、流れてやってくるってい
う、ね。流れてますね。そう、だからなんかなんだろう、アンテナそんなにバンバンに張ってるわけじゃないんですけど、やっぱり人口が少なくなればなるほど、チャンスが回ってくる率は高いのかなって普通に思ったりとか、結構面白い話回ってくること多いですよね。
確かにね、あ、若い人少ないですしね。
うん、そうなんですよ、うん。で、あとすごい面白かったのが、こう全部つながるなと思ったのが、そのだから群馬県民はすごくやっぱ海に対する憧れすごいんで、水上バイクを結構中野城の町民いっぱい持ってるんですよ。いっぱい持ってて、そう、いっぱい持ってて、それをね、牽引して、高崎前橋とかもすごい多いんですけど、みんなうちの海とかに来るわけですよ、牽引して。で、持って運ぶんですけど、そしたら、その移住相談で、何年か前に、やっぱりその、なんだろう、東京か埼玉だったかなから移住したいって相談があって、でその方が、その、なんだろう、水上バイクを、のメーカーを、唯一そこ、日本で唯一仕入れてる代理店の方だったんですよ。で、その方に、一番最初、そう、お仕事は何されてるんですかみたいな話したときに、いや、村上さん多分ね、ご存知じゃないと思うんですけど、水上バイクとかってご存知です、ああ、めちゃめちゃ持ってます、みたいな、みたいな話をして、群馬県民がこんなに水上バイク持ってて思わなかったって、めちゃめちゃびっくりしましたよ。あと、あ、お友達とかにめっちゃ売ってます、みたいな話をして。
すごい。そうもね。確かに海に対する憧れね、
すごいですよね。そうそう、なんか山行っても意外と海遊びができるんだぞって今、身をもって。だから自分の好きなとこ行ったらいいかなって、もうコーディネーターとして思いますよね。こっちに縛られて、はい。でも最終的にはだから海の方、イカを目指していいかなって思ってます。
あれですか、他何か皆さんリスナーの方とかに何かこれはちょっと伝えたいわっていうことありますか。
素直な方、どんな、ね、皆さんやっぱ悩まれてる方とか多いですかね。
うん、でも、ね、多分ね、うん、あの、うん、第二の人生を、うん、ありたいと思ってる女性の方は多いんじゃないかなと思って。
ああ、そうですね。ね、
もう子育てだけじゃなくて。
そうですよね、うん。
なんかそういう方に、なんか、
助かります。あ、そしたらなんか私が本当に経験してて、本当に思うことが結構あって、なんかいつかやれたらいいなとか、うん、そう、なんかちょっと落ち着いたらやれたらいいなっていう人って世の中にめちゃめちゃいるなって思うんですよ。自分自身もそうですし。うん、そう思うことあるじゃないですか、うん、あのね、落ち着くこと時って来ないです、死ぬ時ですねだから準備してからやろうじゃもう絶対に年取っててできなくなるから、やろうと思ったらすぐ動いた方がいいっていうの、今一番若いわけですから、今日が一番皆さんの中で若いわけですから、やった方がいいなっていうのは思います。多分やらないことの後悔の方がすごいなって思います、うん、やってあダメだったって言ってもそこまで、まあ、どうにもなるので、そう、あ、やってみたい、いつかやってみたいこと、今すぐやった方がいいなって、自分自身に言い聞かせてやってます、本当に。
いや、でも、本当、うん、そうだと思います。いや、すごい素敵な体験からのね。
うん、うん、思いますね。
うん。本当、一番ね、私も後悔しない道を、はどれだろうって思いながらね、
うん、
来ますしね。
そう、興味があることは、とりあえず手広げてみたらいいと思いますよ、本当に。
本当、今日が一番若いわけですもんね。
今日そうです、そうです、そうです、そうです。明日の私より今日の、今の私の方が若いですか。
ねえ、うん。いやー、ありがとうございました。どう、ひろみさん何か、もう大丈夫ですか？
いや、なんかほら、聞けばいっぱい
出てくるんだから。お腹いっぱいになっちゃう。お腹いっぱいになっちゃう。
いや、でもね、本当に何でもすごい楽しむ気持ちとか、なんかすごいそれが参考になりましたね。なんかついつい、なんか、ほら、私たちって、なんかこう、神経質になりがちじゃない？最近。なんか、でもそれをもっとおおらかにするっていうか、気持ちをもっと楽にさせる。た方がいいなとか、うんうんうん、何でも笑っちゃったりとかっていうのがすごいいいなって思いながらお話を聞かせていただきました、
うん、ありがとうございます、う
ん、いや本当ありがとうございました。
はい、すごい楽しかったですね
もうちょっとあっという間すぎて、ねね、もう一歩すぎて
そうなんですよ、私もやるべきことを忘れてしまってる
ね、3回あ2回忘れましたね
最高ですね、はいはい、楽しくいきましょう、はい
はいはい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお問い合わせをお願いいたします。皆さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。